川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はいこんにちは、市川隆です。また白馬ですね。
はい、
まだね、涼子ちゃん今日来てまだ外あんまり見たってわけじゃないじゃない。で明日若干ね、いろいろちょっと見て、はい、それで帰ったりするんで、いろいろやっぱりめったにそういうところにも来ないし、でもぜひ自分でね体感してってもらいたいなというふうに思うけどね、まあ、なかなかね実はね、なんか普通にしててもこういうホテルって泊まれるかっていうと、まあもちろんお金払って自分でこう手続きすれば泊まれるんだけど、やっぱ良くしてもらうためには仲良くしてるっていうのも結構大事だから、白馬だったら本当にうちなんかはもうそういうルートもできてるのでできますよと、まあ、軽井沢もそんなルートもあったりもするんだけど、でいろいろなところをねこうやってやっていった中で、でもやっぱ変わってきてるかもしれない。本当にこんなホテルなかったもんね昔は。本当に昔って言ってもそんなに大昔じゃないかな。だから前回のポッドキャストでも言ったけど、サービス、必要なサービスが今はいらないよと、その代わり違うものをちゃんと置いといてねみたいな感じに変わってきてるじゃないですか。それって昔の発想からするとおもてなしでも、逆におもてなしを突き詰めたホテルとかそれで成功してるところもあるから、全てが変わってるわけじゃないよ。なんていうの、選択肢が増えてきてるから、そういう意味では何も知らない方が不利というか、だってスキー、例えばねスキーに、まあ、涼子ちゃんスキーしに行ったわけないと思うけど、僕らが学生の頃とかスキー行くと民宿みたいなところとか一部屋に何人泊まるみたいな感じで、もう安く泊まれるようなところしか頭にもないけど、まあ、今もそういうものもね、一定ニーズ、学生ニーズとか行けば当然あるんだろうけど、まあ、家族で泊まっても、ね、ディレクターさんね、昔ねペンションとかってありましたよね。でこう普通の食堂みたいなところ、家の中でオーナーさんが食事作ってくれるんだけど、そうすると一緒に泊まってる人と鉢合わせするわけですよ、
はい、
で変な人と、あれ知ってる人と会ったりするとまずいなみたいな、
ちょっと気まずい、
そうそれは連れている人が誰かによるんだけど、そういうそれで互いなんかあれみたいな、あれこいつ知ってるなみたいなってこととかあったりするけど、今それがほら多分流行らなくなったのは、そういうプライバシー的なところも守られるような方向に行ってるじゃないですか、
はい、
でもだからやっぱり詰め込みながら、なんだろう、温かく迎えて、でもそういうものも多分ねちゃんとやってるところは僕はあると思ってて、人気があるところは絶対あって廃れてはいないと思う。ただ一般的に右、隣がやってるからそれがいいんだとか、それが数多くやってたらもうどんどん淘汰されてったりするので、まあ、そんな感じするかな。ということで今日のテーマいきますか。
はい、今回は日本のインバウンドも進化している、今や地下鉄や普通列車で移動する外国人家族も多い、どこに行くのか、今やどこでもインバウンド需要はありそうだというテーマです。
はい、ですね、一時期例えばさ、外国人が日本に来ましたで、観光しますと言ったら何に乗って移動してるというイメージがあります？
バスとかですかね。
バスだよね。そのバスが例えば銀座になんかドーンって来て、で爆買いしてってっつって、なんかすごくいいんだか悪いんだか含めて話題になったりしたけど、昨日と半蔵門線に乗って、半蔵門の駅から大手町まで、まあたかたか3駅ぐらいだけど行ったの夕方。そしたらずらっと座ってる7人掛けぐらいの席に6人ぐらい座ってる家族がいて、全部そこの家族な、外国人の家族なわけ、白人さん。そんな姿って昔なかったんじゃないとか思って、でまあもちろんいろんな、なんとかパスとかいろんなことができたんだろうけど、昔はそのみんながバスに乗って移動してたのかもしれないけど、今、まあ、バス会社もなかなかそういう商品もなくなったのかもしれないけど、普通に来て普通に生活している人たちで、あと先週僕の実家の近くの方に電車で行ったら、やっぱりボックスのその列車の中で、そのこの2ボックスが外国人の家族だったりして、この人たちどこ行くんだろうって、僕の中の疑問だと観光地じゃないわけよ明らかに。まあ東京の場合はいくらでも観光地もあるかもしれないけど、観光地じゃないところにこれだけの人たちの外国人がいるってことは、要はザ観光というものだけじゃなくて楽しめるようなものがまあ増えたのかなっていうのと、リピーターとかで 最初は観光するけど、だんだんもう観光ももういいから自分で動こうかなとっていう気になる。でその方がその国の文化とかも分かったりする。まあもちろんだから団体家族単位で動いてる人もいれば、個人単位とか、まあ例えばカップル単位とかね。で僕は逆の立場でドイツに、まあある意味生活するように行ってます。ただ電車で自分でやっぱり動くし、車で運転して自分で動くし、そうするのが普通だなというふうに思うし、だから多分ね、情報なんかもスマホとか見れば行けるんだよね、自分で
どこでも行けちゃいますよね。
そう、そこの国の言葉で喋ってくるでしょ。でそこのおすすめのものがさ、まあ多分いろんなサイトが使って、なんでこのお店外国人の人やたら多いんだろうとかっていうのはあったりするんだけど、はい、それもそこのサイト、その国で有名とか人気あるサイトがここのお店を紹介してますとかね。ということはもう、まあなんだろう、僕はそれに対して何を思うかというと、ビジネスやる側とか受け入れる側からするとチャンスは何でもありますよと。要はインバウンドだからこうすべきだっていうのも逆にないし、目をつけて、例えば観光地じゃないからうちはインバウンドできないかっていうと実はそうでもなかったりして、例えば美味しい食べ物があれば電車で1時間ぐらいかけてちょっと、まあ、言い方が正しいかと、千葉県まで行く、埼玉県まで行く、ありかもしれないじゃない。
そうですね。
でまあちょっとテレビ番組は最近忙しくて見れてないんだけど、 You は何しに日本にとかあるじゃない。でこの間たまたま見てたら、そうめん作りにハマった外国人みたいな、アメリカ人の女性かな、そうめんの魅力にすごく見せられて、そうめん作りっていうものを体験して、そのおばあさんはもう7年前ぐらいに来ていろいろその修行させてもらったりして、でそうめんってやっぱすごいんだなっていうことなんかになると、そこって別に観光地でもなんでもないじゃない。なんだけどって思うと、日本の文化って捨てがたいというか、だから僕らは実は IPA は何をしてるかというと、まあ、鈴木さんが主にやってるのが、そういう知らなくて日本人的に当たり前にしてたことが、特に外国人がお客さんとなって来てますよ、だからそういう不動産を買っておもてなしをしませんかとか。だって鈴木さんがさ、自分で買った物件が千葉県香取市ですよ。香取神宮とかあるとこだから、まあ由緒正しいんだけど、そこで古民家を買って、で、宿泊のサービスのそういうものを個人的に始めましたと。それは自分でやってみることが好きだからっていうのも一つだし、基本的になんで千葉県の香取ってなんでって思う？
思いますね。
成田空港に近いんだよ。そうするとね、外国人からすれば東京に行こうが香取に行こうがいいんだよ、行けさえすれば、うん、でそこで日本風の和風のところの文化が楽しめるとか。だからそこは別に観光地で何でもなくても外国人からすればすごい魅力なわけで、なおかつそういうところで魅力になって、外国人が魅力になるためには、なんだろうね、小汚くはしてないよね多分。その内装費もそうだけど、あと備品とか含めて海外の人がなんか分かってもらうために工夫するじゃない。で、まあ、鈴木さん、その金沢で自分で買って改装して、まあもう売ったのかな、なんだけど、結局やっぱ日本文化っていうことでそういうものを経験した結果、何も観光地の不動産高くなるからさ、まあ、京都とかもそうなんだけど、そうじゃないようなものを見つけて売ってるから。うちの今のさ、メルマガとかでさ、群馬県の戸建てとかあるじゃん。
そうです、
ね、あれも別に何普通の賃貸じゃないんだよな、あれもね、とか
再生してって感じですね。
そうそうそうそうそうそう。だからその目の付けどころが、このインバウンドの何でもありという言い方はよくないな、観光地じゃなくても逆に安く買えたりするし、そこにノウハウとターゲットへのつながる理由というのは必ずある。何にもないところやってもやっぱ多分ダメなんですよ。だけど何かつながるようなものさえあれば、って聞いたことないし、こんなところにやって大丈夫なのみたいな物件とかを、でそれを鈴木さんは結構第一人者としてやってると、逆に今度そういうものを売りたい情報が入ってくるわけ。そうすると鈴木さんが、じゃあちょっとうちのお客さんに出してみますわって言うと、なかなか感度の高いお客さんがうちも多いから、やっぱ反応が取れたりするわけですよ。まあ、買う買わないはいろいろね、最終的にはあるんだけど、でまあ一番の課題は銀行評価が出る出ないはあるんだけど、でもまあそこら辺は全体の中の投資のバランスの中でどのくらい自己資金を出して、で他のお金を引っ張って買うかっていうやり方っていうのも、今や結構その不動産担保ローン的なものも充実してきたから、今持ってる自分の物件の担保にお金引っ張ってこちらに投資しますよってことで、まあ、外国の不動産だってそれでも買えるようになってるからね。だったら日本の不動産でもこっちの物件の担保力というよりも、こっちのもともと持ってる物件の担保力を使ってお金引っ張って 買うとかね。で運営に関してもちろん自分一人じゃできないから、その地元にいる人でちゃんとやってくれてる人たちからすれば、そういうその件数が増えた方がいいわけですよ。となると本当に観光ガイドブックではないよね。そうなるとだから どういうことになるかと、そういう一般的なところが下支えをするとね、本当の観光地というか本当のもっと特殊な場所はすごく値段が上がるんですよ。ここは本当にグレート感感じるなっていうところは、だからなんていうの、ただの地続きの場所はなかなか難しいけど、さっきのその半島の先っぽ全部みたいな、だからノットアホテルが高くそこを売ることができるみたいなところに全部つながってるような気がするんだ。でただそこのキーワードは外国人だね。変わった。これ日本人だけだと絶対難しいと。なぜなら気づかないから、地元の人気づかないんだもん。白馬も、白馬の人自身が白馬の魅力を気づいてるかというと、まあ、一部の運営してる人は気づいてるけど、そんなこと一切やってない人は何をしてんだろう。だけど何が気づくかというと、なんかこの土地がいくらで売れたみたいよってことだけ聞きつけると、うちも売っちゃおうみたいな話に一気になっていくんだって、っていうふうに思うと地元の人は良さがわからない。なぜかそれが当たり前で暮らしてるから。でも外国人から見ればこんなの見たことない。サスケのそうめんもそうだけど、で僕も外国に行けばこんなの見たことない、こんな魅力すごくいい、でそういう目線から今度日本を俯瞰して見れる。そうするとこんなところにもチャンスがあるんじゃないかなという気がしてる。だからIPA の仕事をやってて、僕は自然にそういうところに目が止まると、あとは一般的な人がなんで一般的な電車にいっぱい乗ってるんだろうとか、でも当たり前なんかもしれないよ。もうだってどこでも行ける時代になったし、どこでも例えば何かが習える場所があるからそこに行ってるのかもしれないし、本当は全部ヒアリングしたいんだよね。あなた何しにどこに行くのっていうのを英語でなんか簡単に話しかければさ、でも英語使えるかどうか分かんないんだけどさって思ってみたり、だからそういうのってすごく興味があるので、ずいぶん変わってきたし、まあチャンスだよね。またね、インバウンドというものを見ながら次の、まあ、トレンドっていうのかなに行くのっていうものに関しては、日本発よりももしかしたら面白いかもしれない。まあ日本人もね、もう散々また結構外国行く人も増えてきたし、プロスポーツ選手なんかも外国で戦っていく人もかなり増えた中で行けばどんどん当たり前になるかもしれないんだけど、今みたいなヒントがいっぱいあるので、逆にそういうことに気づいてる人がいればまたお話を聞かせていただきたいなと思いますし、単に国際道を聞かれてドキドキするというのもさ、古臭い時代からはさ随分変わるような気もするけどね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。